書の学びを続けております。1章3節から、イスラエルの近隣諸国に対する神様の審判の御言葉が語られ、アモスはそれを取り継いでおりました。すでに確かめたと思いますが、アモスは北イスラエル王国に使わされて、北イスラエルの民たちに向けて神の言葉を取り継いだ預言者でありますが、2章4節5節お読みいただいたところにもありましたが、ここは北イスラエルの同胞であり、同時に神の選びの民である、元は分裂する前は一つのイスラエル王国でありましたが、その選びの民である、南ユダに対する審判の言葉でありました。その南ユダへの言葉に続いて、2章6節からは北イスラエル自身に対する審判の言葉が語られるわけです。これまでアモスの言葉を聞いていた北イスラエルの聴衆は、これまでは他国に対する裁きの言葉を聞きながら、ある心地よさを覚えていたかもしれません。しかし今は彼らは他ならぬ自分たちに向かって打ちかかる神の言葉を聞かなければならないのです。それは彼ら自身の罪と不義に直面しなければならないということを意味しました。そしてこの北イスラエルに対する神の言葉は、他のどの国に対する預言よりも詳細であります。それが意味しているのは何かということでありますが、つまりこれまでの預言は前触れに過ぎなかったということです。実にここでの神様の目的は、北イスラエル自身を審判する言葉をお語りになることであったわけです。先々週、南ユダの罪が律法違反であると、なぜなら南ユダは神の選びの民であって律法を与えられるという特権に扱っていた、そのことを確かめたわけですが、もちろん律法を知っていたのは南ユダだけではありません。北イスラエルの民たちも神の選びの民でありましたので、律法を与えられるという特権に同様に預かっていたわけです。ですから北イスラエルの罪も律法違反の行為としてここで問われているわけです。4つの罪が具体的に列挙されています。第1に、正しいものを金で、貧しいものを靴一足の値で売ったということです。ここで正しいもの、そして貧しいもの、これはほぼ同じ意味です。彼らは負債を返済することができない者たちです。ここには犯罪の被害を受けたゆえに貧困に身を落とした者たちや、親の負債をそのまま抱えた子供たちも含まれていたということであります。そうした者たちはたとえ負債を抱えていたとしても、法的に落ち度があるとは見なし得ないわけですし、むしろこの人々は法的に保護されて叱るべき人々であったわけです。さらに社会の歪みゆえに貧困に身を落とし、負債を抱えざるを得なかった者たちも、当時の北王国には数多く存在しておりました。当時の北イスラエル王国は、戦争によって領土を拡大しておりましたけれども、その戦費の調達は税金によって賄われておりました。この重税が、富める者たちよりも貧しい者たちを一層苦しめることになりました。戦争の勝利に沸いていた、そして国力を誇っていた、そういう者たちがある一方で、この国家政策による経済的苦痛を耐え忍ばなければならない者たちが大勢いたわけです。当時の北イスラエル国において富める者たちがしていたことは、そうした貧しい人々を借金の未払いの角で裁判に訴えて、彼らを靴一足という値段で奴隷として売り飛ばすということでありました。 これが神の選びの民イスラエルがしていたことでありました。神の愛と憐れみとを映し出して生きる民のはずであったのに、当時の北イスラエルにおいては愛は冷えていたわけです。第2に、弱い者の頭を地の塵に踏みつけ、悩む者の道を曲げていたことです。ここでも弱い者、悩む者とは、裁判法廷において潔白であり、無罪判決を受けて叱るべきとみなされていた者たちです。しかしそうした者たちが地の塵に踏みつけられていた。なぜなら正義が曲げられていたからです。止める者たちは裁判官に賄賂を送り、法廷での判決をねじ曲げておりました。それは貧しい者たちからさらに絞り上げる、そして弱い者たちからさらに取り立てる、そのことのためでありました。富める者たちの富はそのように不正を重ねることによって積み上げられたものでありました。個人的な利益を追求する過程において彼らは貧しい者、弱い者たちから搾取することをも厭いませんでした。裁判官たちを買収することさえしました。靴一足の値で売られた者たちのそのわずかな金銭さえ彼らの懐に入り、彼らを声太らせる財の一部となったわけです。第三に、倫理的な罪。父も子も同じ女のもとに通うという振る舞いであります。父親と息子とが同じ女性のもとに通う、甚だしい官位の罪、第7回の違反であります。ただこのことについては、単なる不貧困、不道徳とは異なるものであったという指摘もなされています。なぜなら続けて、私の聖なる名を汚していると言われているからです。聖なる名を汚すという言葉があるというのは、霊的な宗教的な官印ということも示されているということです。もちろん官印そのものが立法違反であり、聖なる御名を汚す行為であるわけですが、そのことが聖なる場所、すなわち神殿を舞台にして行われていた、そういう可能性があったわけです。先々週、イスラエルの先祖もまた偶像に膝をかがめたということを、南ユダに関する言葉の中で見ました。40年の荒れ野の旅において、モーセが実戒の刻まれた2枚の石の板を持ち帰るために神の山に出かけていた時に、イスラエルは彼の帰りを待ちきれず、金の子牛を作ってそれにひれ伏していました。実戒の刻まれた2枚の石の板を携えてイスラエルの民のもとに戻ってきたモーセが目の当たりにしたのは、金の子牛の像を囲んで歌い踊り、飲み食いし戯れるイスラエルの無残な姿でありました。北イスラエルもまた偶像礼拝に陥っていました。偽りの神に惑わされてその後を追いました。聖なる場所にも偶像の神々を安置しました。アモス以前の時代から偶像宗教が北イスラエルに持ち込まれておりました。主なる誠の神を捨てて偽りの神にひれ伏すということ、これが選びの民イスラエルにおける根本的な罪でした。つまり第7回の違反ということ、これは霊的にも言い得ること、つまり偶像礼拝ということは誠の神に背く霊的な官印であるということです。そのように主の民が主なる神を捨てるなら、彼らは命のもとを失うのです。打足になるかもしれませんけれども、偶像礼拝ということが深刻なことに柄を招くということについて、私は先週韓国に出かけて双方の教科の神学を検証するシンポジウムに参加してきました。戦時下の日本の教会は文字通り神社参拝を植民地である朝鮮のキリスト者たちに強要したわけです。それはその神社 ということが、その当時の日本の政府が国家的に用いた偶像であった。神社に膝をかがめることで侵略戦争に奉仕させると、そういうことを国家が成したということであります。そうした歴史の事実に私たち日本の教会のキリスト者たちは目を背けることはできないと思います。そういう誠に悲惨な時代があったということを認識しなければ、和解の福音を述べ伝えるということは不可能であると思います。そのことを改めて覚えさせられました。戦時下における日本の国が国家神道という神社参拝ということをそのように政治に持ち込んで利用したときに、日本の国家が当時どうであったか、国の倫理がどれほど地に落ちていたか、正義がどれほど曲げられていたか、私はこのアモスの予言が二重写しになってまた蘇ってきた、そういう思いをいたしました。決して他の国のこと、他の歴史のことではないということ、御言葉の真理が示していることであります。祈ります。主なる神様、神の選びの民の罪を問う預言者の言葉を通して、巫女の十字架がどのような場所に建てられたのか、巫女がどれほどの罪の重荷をそこで担われたのか、このことを改めて覚えさせられます。世の罪を贖ってくださった神の子羊に誠の救いがあることを私たちは御言葉から知らされております。私たちを十字架のもとに立たせてください。そのことにより私たちの命をよみがえらせ健やかにしてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。